ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。12月10日、菅直人総理大臣は東京都内で拉致被害者ご家族との懇談に出席し挨拶しました。懇談で菅総理は、拉致事件は本当に許しがたい事件でありますし、同時に国に対しても主権を侵害する許しがたい行動だと思っております。過去に何人かの拉致被害者の方が帰国をされたこと自体は大変喜ばしいことではありますが、すべての皆さんが帰国するまでに至らなかったことは大変残念に思っております。この問題は党派を超えて取り組まなければならない問題であり、全力を挙げて取り組んでいきたいと述べました。これを受け、家族会代表であり拉致被害者田口愛子さんのお兄さんである飯塚繁雄さんは、菅総理におかれましてはこの拉致問題を非常に憂いていて、具体的な動きを示していただいております。第4回拉致対策本部でできることは何でもやるという強い意志を示していただき、期待をするところであります。拉致被害者を助けるための具体的な方策を検討いただき、いつでも対応できるということをぜひお願いしていきたいと思いますと述べました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉一教授に解説していただきます。12月20日、緊張が高まる朝鮮半島情勢について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
12月15日からワシントンにやってきておりまして、アメリカの政府関係者あるいは専門家の人たちといろいろ意見交換をいたしております。最近朝鮮半島の緊張が非常に高まってきているということについての関心は、やはりアメリカ側にも相当高いということになりますし、一触即発の地であるという、ティンダーボックスという言葉を多くの人たちがよく使うように確かになっております。韓国がヨンピョン島での射撃演習を行う予定になっておりますので、それが実際に行われますと、北朝鮮が今まで警告しているように、それに対して反撃砲撃を加えるかもしれない。そうしますと当然韓国が再反撃ということになりますので、そこから事態がエスカレートしていくかどうか、戦争まで拡大していく危険性というものを まあ、多くの人たちが懸念をしているということになろうかと思いますが、しかし他方ここまでの北朝鮮の動きというものを分析した結果、韓国の射撃演習が行われ、それに対して北朝鮮が砲撃を加えると、それにさらに韓国が再び反撃をするというところ以上に、その拡大をしない、あるいは戦争を拡大、戦争にまで至るような拡大はないかもしれないという、そういう見方もこのワシントンではなされているかと思います。理由は大きく分けて3つあるんだろうと思いますが、一つは今回の韓国の射撃演習というのは特別なものではなくて、毎年6回以上やっているものでありますし、今までは北朝鮮問題にしてこなかったわけです。しかも今回も特別大きな演習をやろうとしていないということは北朝鮮も十分に知っているわけですから、したがって、それに対して戦争に至るまでの拡大というのは、北朝鮮側も抑制する可能性というのが、一つ指摘されております。二つ目には、12月18日付の北朝鮮外務省代弁人の談話がありましたが、そこで、一番最後の文章が、朝鮮半島 の、 その極端な事態とその結果に対しては、その北朝鮮は徹底的に、アメリカと話をつける、決着をつけるだろうという言い方をしておりまして、戦闘行為にすぐ出てくる、戦争を望んでいるというような言い方ではなかったということが注目をされております。で、3番目には、さらに遡って12月16日の外務省の代弁人の談話を見ますと、ここでは、米韓側を非難するわけですが、アメリカ、韓国が戦争の準備をしているという言い方はしておりませんで、戦争の雰囲気を作っているんだという言い方をしていると、これは従来の北朝鮮の主張からしましても、かなり抑制した言い方になっていると。で、さらに16日付の外務省代弁人談話では、北朝鮮が経済建設に重点を今置いて、したがって平和な、環境というものを必要としているということも強調しておりました。そういう点を見てですね、考えますと、北朝鮮が戦争までは望んでいない、自制するという可能性もあるのではないかと、そういう点にも関心が向けられているかと思います。今後どうなっていくかという議論をいたしますと、ロシアの提案によって国連の安全保障理事会での協議が始まりました。これは重要な意味を持つと。もしそこで、北朝鮮の、チョナの沈没撃沈事件およびこの前の11月23日のヨンピョン島への砲撃事件に対して、きちっと非難をした上で、その上で南北に自制を求めるという形になりますと、少なくともこれは韓国にとっては十分に対面が立つということになり、韓国側から、北朝鮮を過度に刺激するというようなことは今後なくなるだろうと、こういうことが言われておりますが、なかなかそれは中国が、首を縦に振らないと、賛成しないということで、難しいと今考えられておりますので、一体国連の安保理でどういう形の声明というのが出せて、それがどのぐらい、朝鮮半島の緊張激化を抑制するということにつながっていくかということに、関心が集まっているということかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、 ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者田口愛子さんのお兄さん飯塚繁雄さんからのメッセージです。このメッセージは本年10月21日に収録したものです。1978年6月頃、当時2歳の娘さんと1歳の息子さんを残し、22歳だった田口愛子さんは拉致されました。それではお聞きください。
私は飯塚繁雄、その妹、当時は田口八重子。ぜひこの放送を聞いてください。またこの放送を聞いてるくれている他の人たちがもしおられれば、ぜひ田口八重子の耳に入る情報を与えてください。で、私たち兄弟は今残った兄弟6人いますけれども、あなたの救出に対して、毎日毎日思いを込めながら救出活動に専念しております。もう八重子も22の時に行ってからもうすでに30数年、もう今もし顔を合わせたら面影はあるでしょうけれども、もう54歳5歳になっていると思います。その顔を、早く見たいと、お前がどういう顔になっているか見たいと、私たち兄弟で長く生活をしてましたので、私はその年を取った八重子の顔は絶対見ればすぐ分かります。もちろんお前も我々あんちゃんたち兄弟たちの顔を忘れないでしょう。特に忘れられないのはお前が残してきたちっちゃな赤ん坊、赤ちゃん、当時1歳の小一郎、それから2歳半の綾、これが今もうすでにお前がいなくなってからですから、もう30数年、小一郎が33歳になる頃です。二人とも、我々兄弟が面倒を見、それなりに大きく育ち、今は立派な大人になって、生活をしてますよ。で、綾は先日結婚して子供が生まれ、言ってみれば八重子がおばあちゃんになった、そういう事実もあります。で、光一郎はまだ結婚してないんですけど、仕事でかなりな技術を持って、今その仕事に専念しながら、あなたの救出に向かってあらゆる活動、各集会での講演などを含めて、日本の国民に訴え、その国民が意識的に政府に力を蓄え続けていくために、今そういった世論の盛り上げも一生懸命図っています。そして先日お前が忘れもしない、お前が教育したキムヒョンヒ、実はそのキムヒョンヒ国家と韓国のプサン、そしてこの7月には日本で彼女と会いました。そしてその時に光一郎に話をして、当時の八重子の状況様子、いわゆるお母さんという人がどんな人なのかということで、光一郎は非常に関心を持ってキムヒョンヒの話を聞いてましたし、またキムヒョンヒも、もしここにお母さんがいたら、八重子さんがいたらどんなに幸せだろうというような思いも語っておりましたし、彼女は韓国に来てから一生懸命、 拉致被害者のこと、特に日本の被害者のことに協力していろんな話をしてくれてます。キム・ヒョンヒは、八重子さんは絶対に生きているというふうにはっきり言っておりましたし、もちろん我々家族、そしてまた日本の政府も、お前が絶対に生きているというような確信を持ちながら、救出活動に専念をしているところです。やはり、私たちとしては、お前の情報あるいは他の被害者家族の情報を少しでも欲しいというそういった状況ですけども、まあ、とりあえず今元気でいるのか、そしてどこにいるのか、そして生活状況はどうなのか、それをまずその知りたい。そしていつか近いうちにそれを乗り越えて実際にお前がこの懐かしい日本に足を踏むこの瞬間を私たちは毎日毎日思いを込め願いを込め、あるいは夢に見て日本の飛行機に乗って帰ってくるこの姿がもう本当に待ち遠しい、日本の国民はみんなそれを待ち望んでおります。もしあなたが帰ってきたらいろんな面で面倒を見てあげたい。その北朝鮮に奪われた大事な人生、一番、充実したはずの人生をどうやって取り戻すか、時は戻せないですけれども、その時の、思いを、何倍かにして日本での生活を楽しく家族と暮らせるように、どうやったらいいか、そこまで考えています。政府の体制としてもこの問題を専門に考える拉致対策本部というものを作り、この問題に対してかなりの時間とお金を割いて情報を収集したり、助けるための努力をしたり、あるいは世界の国々と協力をして、特に韓国とも協力してこの拉致の実態あるいは生存の情報、それを集めてます。先ほど言ったようにこの放送を聞いているすべての皆さんがこの問題に関する情報をぜひ私たちに寄せてください。日本政府に寄せてください。先ほども言った何しろ被害者の人たちが元気でいるというその情報がまず欲しいんですね。絶対に諦めないでほしい。日本が助けに来てくれない、もう私は諦めたということは絶対ないように頑張ってほしいといつも思ってます。兄弟たちも同じ気持ちです。まあ何回かこれからこういった放送をしますが、いろんな話を聞いて日本が頑張って私たちを取り返してくれるんだなという気持ちをぜひ持っていてください。それではまた次の機会にお話をしていきたいと思ってます。それじゃあ元気でね。
田口八重子さん、お聞きいただけましたでしょうか。田口八重子さんのお兄さん飯塚茂雄さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。お届けするのは1960年代のヒット曲、広田美恵子さんのバケーションです。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。 ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本瑠美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からも周波数 9950kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数9975kHz、 夜12時30分からは周波数9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。